4月の新番組が開始されております。う
ん、今回は早いね。前回はね、終了間際にやったからね。
そうですね、うん、まああんまり間が空いてないので、まだその、まだ始まってないやつはあるんですよ。なんで当然前後編ということで、ここ2年ほど俺ブリキュア見てなかったんですけどね、今期は撮ってますよ。
あ、そうなんだ。
うん、キャラクターが割と好きなんですよね。最初ね、青い子目当てで見始めたんですけど、バンドやってるちょっと野生児っぽい雰囲気なんですけど、あの子目当てで見始めたんですけどね、実は紫の最初に男の子と間違えられたあの人じゃなくて、その一個前に出てきたちょっと変わった感じのお姉さんキャラがいるんですけど、このキャラクターが割と好きなんですよ。
大体なんだ、今のプリキュアなんて言うんだ、キラキラプリキュアラモードってやつ。
いい、
あ、これでもあれじゃないの、このキュアブラック以降初のショートカットのまんまプリキュアになるやつじゃないのこいつ。
あ、そうですか。
キュアショコラ。大概なんか知らねえけど、ショートカットの子がさ、ロングになるんだよな、プリキュアになると。あれが昔から不満でな。
うん、変身するときに大きくイメージ変わらないっていう意味ではいいかもしれませんね。確かに。
これはいいかもしれない。キュアショコラか。ああ、いやもうね、日曜のこの時間テレビ、もう日曜のこの時間に関わらずテレビ見てないですけどね。8時だっけ朝の。
8時半だったかな。
あ、厳しいな、ね、とるわ。
この、ことづめゆかりというキュアマカロンの人がですね、うん、声が藤田咲さんですから、カンコレで言うと赤木さんとか雪風とかの人じゃないですか。
赤木さんと雪風が同じ声なんだね。
この人がね、なかなかいい感じなんですよ。
見た目はツンデレっぽいけど。
どっちかっていうと、ちょっと変わり者みたいな感じでしたけどね。ああ。で、もちろん青の子もいい感じなので。
だいぶプリキュアのエロ絵をツイッターで上げてる人が減ったけどな。さすがにあれか、幼児向けのアニメのエロ絵を上げるというのに、こう、社会的なこれ、どうなのっていうのが働くのかな。
どうなんでしょうね。そういう意味で言うと、最初の二人はプリキュアの時の、2人はもう、まあ、我々もそうですけど食いついてましたもんね。
うん、
やっぱりそういう魅力はあったんだろうなと思いますけど、うん、確かにあのキュアブラックの渚は今でも好きなキャラの一人ですよ。
ああ、もう10年以上前でしょあれ。
そうですね、もう十数年経っちゃいましたけど、
あのデザインスメラギさんの恋の人だよね確か。
ああ、そうですね、あのデザインはね本当にねいいですよね。変身後よりも編集前の髪型が大好きで。
もういいよ、あ、新番組の方行こう。毎回こう、ヤマトの話も長かったけど、あ、ヤマトの話で思ったんですけどね。これがいけないのか。さ、あんだけ宇宙戦艦ヤマトって活躍してんだからさ、宇宙戦艦ヤマトの2番艦、宇宙戦艦武蔵みたいに作る計画ないの。
武蔵とかたまに見ますけど、公式にはなってないですよね。
はあ、だからなんだかんだで最終的にはヤマト頼みになるじゃん。
アンドロメダとか、主力艦とかね、あんなもん作ってないでヤマトをバンバン作ればいいんじゃないの。
はあ、いや、ただ武蔵作れさ、待たせたなって。
どう考えてもあれなんですよ、スペック的には老朽艦というか、ね、前時代的な設計しそうなんだと思われるんですよ。だから当然新しいものを作った方が強いっていうあれになるんだと思うんですけど、まあ一種のあれですよね、雪風みたいな幸運感だと思えば、うん、あの幸運はあのヤマトという個体にしか働かないんですよきっと。で、同じ艦作っても多分隣でやられちゃうんですよ普通に。
まあね、元々のヤマトがこう制作時期的にこう劣ってるね、うん、ものがいかにこう強大な敵に立ち向かって勝っていくかっていうさ、結構ど根性論的なのがもてはやされた時期だから。
で、まあヤマトの話は
もういいと。
はい、ということで、まあ、今期の新番組いきましょうか。まあつってもね、そのさっき言ったプリキュアも今期の新番ではありますからね。
まあ差し当たって前回みたいに全てのアニメ見てやるぜっていうんじゃなくて、ちょっと酔ってみてよ。見ましたけどね、
これとこれが感触良かったですよみたいなのを 2,3 合詞したっていうのと、あと丸さん自身の興味で見たというのが何本かあるんで、今回それ中心に はい、で僕はあの例の通り全部見てるんで一通りは、ね、いやもちろんあの見始めて数分でまあいいかっつって飛ばしたやつとかも含めてですけどね、
うん
うん、はい、じゃあ何人からいきますか。
リストの一番上にあるグランブルーファンタジーからいくかな。じゃあ
グランブルーファンタジーはあの正確に言えば1話ですかね、あれはあの先行放送やってるんですよね。で僕もその時に一回見てる。
ツイッターのスマホロールプレイングゲームは今これをやってるよっていうのなんとかなんないですかあれ。グラブルって言ったらあれは何、グラブル関係でやっとツイートするとあれが出るの。スマホロールプレイングゲームは今これをやってるよっていうのが必ず出る。
あ、そう
なん、あれでおなじみのグラブルさんですけどね。関連商品が全く売れないでおなじみのグラブルさんですけど、もうスマホをやってる層とオタクグッズ買ってる層が違うんだろうね、もう全然ね。
グッズとかにお金を払うぐらいだったらガチャ回すぜっていう思想なんじゃないの、知らんけど。
なんかちょい前に聞いた時に本当に関連グッズもとにかく売れてないって聞いたけど、アニメやったからそれなりその状況も変わっていくのかな。
なことはないと思いますけどね。じゃあグランブルのゲームをやってる人がアニメ出来がいいからっつってブルーレイ買いますかっていう。
ああ、なんかブルーレイにあれじゃないの、レアキャラのあのバなんかコードかなんか入ってたら買うんじゃないの。
ああ、それは商売としてはいいですよね。
あのね、グラブルさんね、僕ね、あのターニャっていう子が気になってるんですけどね、アニメに出てくるんですかね。グラブルが好きな人についてちょっと聞きたいんですけどね。あのガンプラで一番最初に買ったの僕ゾックって言ったじゃないですか。
ええ、
でゾックの活躍が見たくてガンダム見てさ、まああんな感じじゃない。でターニャって子がさ、どんなキャラだか知らないからさ、ゾックみたいな感じだったらもう見なくていいかなと思うんだけど。
この片目に眼帯の、
ああそうそうそう、ショートカットの、
ああ、うん、いいんじゃないですか、キャラ的には。
それ目当てで見ているって正解なんだが、それ目当てだったら見ない方がいいよと思うんだが。
ターニャというと幼女戦記のヒロインがターニャですよ。
あんちっこい子？
そうですよ。
ああそうだ。幼女戦記は結局その後見なかったからな。
なるほどね。この人がその格好で出てくるんだったら、まあ確かにアニメ見てもいいかなって気にちょっとなりますね。どんなキャラか知らないけれど。
さあ、こう空からこう女の子降ってくんじゃん。
ええ。
で、いかにも純真そうなこう少年主人公がさ、こう助けてさ、
うん、
その後男だかなんだかあの、鎧着たやつがさ、
うん、
追ってきてさ、敵対するんじゃない、
うんうん、
鎧着てる人たちもさ、鎧を外したら美少年かもしんないよ。いや、なんか、完全、なんか見た目だからさ。
い
いなんだろう、昔さ、ああいうの見てもさ、子供の頃はさ、こう、主人公は主人公じゃない？で、主人公に対して、こう、敵対心を持ってる奴は敵だっていう刷り込みがあるじゃない？なんだろう、今見んとね、あの人たちも別に仕事でやってんだしなとかね、余計なこと思っちゃうんだよね。で、結構さ、もう、特に説明もなんか、あの女の子に対する敵対するやつだっつんで主人公も剣抜いたりするからさ、ちょっと待てと。もしかしたら女の子の見た目すごい可愛いけど、その人がいい人だとは限らないわけじゃん。
うん、まあね。
すごく敵悪そうだけどさ。いや、ガッチャマン見ててさ、ギャラクターで人たちがさ、すごいいい人だとは思わなかったけどさ、今見るとね、あの人たちね、実は帰ったら結構家庭があるんじゃねえかなとかね、変なこと考えちゃうんだよな。
それで今思い出したのが、さっきちょうど見たんですけど、レベル5って、まあ、ご存知です？妖怪ウォッチとか、
ああ、はいはい。
稲妻イレブンとかをやってる。
ガンダムエイジのとね。
ああ、そうそうそうそう。日野さんがまた新作やってるんですよ。で、3D の、フル 3D のアニメーション。まあ、どっちかっていうと、ディズニーっぽい感じのやつです。スナックワールドだったかな。で、これでね、主人公たちがね、いかにもこう、悪いスリみたいなやつを追いかけてるわけですよ。で、財布を取られたって女の子が言ってて、で、捕まえるっていうのが、初っ端のエピソードなんですけど、うん、で、後で、そいつから財布を取り上げて、女の子に返したら、女の子、まあ、ニコッと笑ってありがとうみたいな話になるんですけど、
うん、
実は、追いかけられてた悪そうなやつの方が、 実はその女の子花売りの少女に声をかけて、その買ってやるよって言って、じゃあいくらだっつったら、とんでもない値段をふっかけられて、そんな冗談じゃねえでっつったら、突然その財布抜っ取られたっつって、捕まえてっつって叫ばれたんだっつって言って、で陰で女の子がニヤーとかって笑ってるわけですよ。
エロ漫画の導入みたいだない
や子供向けのアニメでこういうのやっていいのかなって、常にレベル5関係はね思うことが多いんですよね。
素晴らしいですね。
それをちょっと思い出しましたよ。
ああ、いや本当そうですよ。
で主人公たちは一向にその人の言うことを信用しないっていう。
本当、まあ人は見た目ですけどね。あまりにも見た目だけで判断するのもどうかなっていうのは完全に言いがかりですけどね。グラブルに関して別にアニメの出来に対してこう言いがかり的なことしか言えないですけどね。よくできてると思いますよ。
なんでまあそのマルさんの話を聞いて、レベル5がそれに対して疑問を素直に、そういうこともあるかもねってやった結果が、あのスナックワールドだっていう話ですよね。でもそれ見て、
何その話で解決すんの、
いや僕そこまでしか見てないんでそれ以降どうなるか知りません。その女はまんまと財布をせしめて、よしよしって感じらしいですから。
その後エロ漫画でひどい目に遭うっていうのはすごい、
ね、だったらいいんだ、ね、だったらまだわかるんですけどね。主人公たちはいいことしたとつもりになってるっていう、そこが問題提起といえばそうなのかもしれないけど、ちょっとモニモニしたものを感じる
ですね。それはでもちょっとあれだな、その作り手の心意気はちょっといいな。
いやでも俺はちょっとそこにも歪みを感じますけどね。素直にそれはいいのっていう。まあでも見た子供がある意味衝撃を受けるかもしれませんね。
いや、子供向けってすごい作るの面白いジャンルだと思いますよ、本当に。
ただ僕は一個持論があって、これは周りの人もたまに言うんですけど、子供に歪んだ世界を、世界は現実は厳しいんだから、その早いうちから現実を見せといた方がいいみたいなことを言う人いるんですけど、僕はそうは思わないんですよ。子供だからこそ、その人がまっすぐに生きている世界っていうのを見せて、これが理想なんだよっていう風にやっとかないと、その判断がつかなくなると思うんですよね。
まあ、どっちの意見もわかりますけど、どっちが正しいんだかわかんないな。
でもそうやって生きている中で、現実に理不尽なことって必ず起こるじゃないですか、生きてれば。だからそこでギャップを感じて、いろいろものを考えるようになる。でそれが正しい成長の仕方だと俺は思うんですけど、ただね、問題なのは現実世界でもうあなたのやってること正しいのよみたいな感じで教育されるんですよ、最近は親に。
それは本当に正しいこと言ってるの？
いやだから周りから見たら、そりゃそこは叱った方がいいんじゃないのみたいなね、と思うんですけど、あなたのやってることは正しいのよっていう、そういう方向で、まあ、要するに褒めて育てろみたいなのが絶対的に正しいみたいなことになったりするじゃないですか。で僕はそれ極端すぎると思うんですよ、まあ、教育論とかここでぶちまけるつもりはないですけど、みんなね極端すぎるんですよ日本人は。これがこの教育法がいいっつったら、例えば体罰ダメだ、まあ、ダメですけど、体罰ダメだって言った結果、それこそ殴られもせず一人前になった男なんかいないっていう、そのブライトさんのあれじゃないですけどね、
すごいね。もうだって何あれ、35年ぐらい前のガンダムですでにそのセリフが出てるってことはすごいね。
そうですよね。だからああいうその教育上を引っ叩くっていうことは必要な局面もあるんですよ。でも体罰がダメだっていう原則論に乗って全部排除しちゃうのはダメなんですよ、やっぱり。
なんだろうな親が間違ったことに対して子供にさビンタするとか、そういうやつとさ体罰って違うと思うんだけどな。
そういうことです。いやそうなんですよ、それをだから体罰って言って一括りにしちゃうからおかしなことになるんですよ、まあ、それこそねしぐるいで言ってたじゃないですか、痛くなければ覚えませぬっていう、いや本当ね、子供って思ってるよりね人間以前の存在なので、叩かないと覚えられませんからね。いやで日本人はねもうそういうことだけじゃないんですよ、教育だけじゃないんですよ。例えばその今流行りの炭水化物ダイエットとかあるじゃないですか、あれも炭水化物をじゃあ減らしましょうっていうところから始まってるはずなのに、じゃあゼロにしようってなるんですよ必ず。でゼロにしたらそりゃ健康にいいわけないじゃないですか。だからね極端すぎるんですよみんな、原則論に従って。 だからその辺はね良くない。まあというアニメを見ながらいろいろこういうことを考えるって言ってもないんですけど、だいぶ脱線しました。
まあグラブルに関しては、なんかまあいきなりドラゴンとか出てきちゃってましたけど、なんかいいのかパワーバランス的にとかって思うんだけど、
一話的なインパクトはねありますけど、僕はグランブルファンタジーの世界観とかもよくね分かってないので、
なんだろうな、こう本当にこう言いがかり的なさことしか言えない文句しか言えないんだけど、
うん、
じゃあすごく面白いかっていうとそんな感じもしないという、うん、
まあよくできてますわねぐらいなね感じですから。
でもさ、あれが好きな人が見たらすごいいいアニメなんじゃないの？
まあなんだろうな、別に非の打ちどころがないというか、特にその文句をつけるところはないんだけど、じゃあワクワクを感じるかっていう、そこだけじゃないですか。
なんかね、大人になるとね、いいことばっかり言ってる人がいい人とは限らないっていうのがさ、だんだん身についてくるからさ、うん、こうね、なんか何か全てに対して信用が置けなくなってるんだよな。
まあ、それこそ人の行動原理はね、なんだろう、本当に心からそうだみたいな、思っていいことをやるっていう人もいていいし、それね、それは貫きゃいいと思いますけど、まあ、大体打算ですからね。いや、で、あともう一個ね、あれなんですよ。年齢的な、その作品の見方っていうのがやっぱあるじゃないですか。僕ら、もう、まあ、おっさんなんでね、何十年もアニメ見てるわけですよ。で、そうすると言うと、今回のグランブルファンタジーでやってるような作品って別にね、これとこれが似てるじゃんとか言うんじゃなく、その、似たような作品をもう相当見てきてるんで、で、なんか目新しいとこがなければ、まあいいか、つってスルーしちゃったって、それはしょうがないですよ。でも若い人はそういう経験が少ないから、グラブルファンタジー面白いねっつって見る。これは全然いいと思うんです。だから
年齢層、グラブルのさ、アニメ見る層とかゲームやってる層がもう全然わかんないからさ。まあ、アニメ全体の層、見てるのって、ラノベの読んでる層と同じぐらいじゃないの ?35、6ぐらいじゃないの、アニメの視聴者層って。
まあ、だから逆に言うと今期ね新番組何十ってありますけど、そのうちの半分ぐらいは我々の年齢からしたら本来は、うん、まあこういうの前にもあったよねみたいな感じになるのは当たり前なんですよ。
なんかあったよねとも思う。そういう感じも、まあ、ファンタジーもののアニメ全てはそんな印象もあることはあるんだけど、だから別につまんないかなっていうのでもないんだけど、
うん、つまんないとかいうわけじゃなくて、まあ、俺らは見なくてもいいかっていう話になるっていう、それだからそれ
あとグラブルに関してはね、あれですよ、女性がタグのついてる下着を着てなさそうだ、ね、あれはちゃんとしてそうな気がする。
本当か、
ファンタジーアニメによくあるさ、なんかファンタジーのくせにお前らが履いてるパンツはタグがついてそうだなっていう。まあグラブルそんなところですか。
本当によくはできてましたよね。まあいや本当ね、そうなってくるとあとはなんていうかな、僕らなんかだとこのキャラクターが良さそうだからこのキャラクターのために見るかみたいな、ちょっと偏った見方になるんですよやっぱり。
風俗的な見方ね。
だから、なんだろうな、特にその、ストーリーは、ね、丸さんがいつも言ってるような、こう、ちょっとモニョモニョしたものを感じるとか、そういう神経逆でられるみたいなのがなければ、普通に見れちゃうから、あとはもうキャラクターをめでるっていう。
うん、
だそれこそね、さっき丸さんが言いましたけど、グランブルファンタジーの、誰さんでしたっけ、ターニャ、うん。この子が画面に出るんだったら、まあ、ちょっと見てもいいかなっていう。でいいんじゃないでしょうか。
鉛筆書きみたいな重線の書き方って前のオカルティックナインか、あれもなんか重線がちょっと鉛筆書きっぽい処理してあったけど、あれどうやんだろうね。なんか変換すんのかな、ああいう線に。
なんか重線を取り込んだ後でフィルターかける可能性はありますけどね。
あの重線の処理は顔が柔らかくなっていい感じだな。
そうですね、絵は本当にデジタルになってから逆にそのアナログっぽい処理ができるようになったりとかいい感じですよね。
それと全く真逆の印象だったのがつぐもも。
ああ。
あの線がこう昔ながらのかっちりしたアニメの線じゃない、ね、
はいはい、
つぐももさんどうですか。
あれはあれでクオリティ保ってるからいいんじゃないかと思いますが、まあこういうとなんですけど、序盤のいわゆる裾払いとかをやってた頃って そんなにストーリー的にこう惹かれるものがあって読んでたわけじゃないっていうんですかね。
あの原作がさ、あの完全にこう素晴らしい作画技巧を楽しむ感じじゃない、で
エロとね、
アニメ化してさ、こう漫画を読んで頭で構築されるビジュアルをさ、こう、アニメで超えるのはなかなか難しいんじゃねえかなっていう危惧がそのまんまこう具現化されてる感じですけどね。
まあクオリティは保ってるから、まあこんなもんなんじゃないのっていう、
頑張ってるとは思うんですけどね。
まあ僕はいくつかやっぱ気になるところがあって、別にこれが致命的だっていうわけじゃないんですけど、主人公とあとそのクラスメイトの男の子がみんな女の子の声優さんがやってるんですよね。で例えばエロな話をしてて、まあ、いわゆる中学生とか高校生ぐらいのところのいわゆる溢れるリビドーみたいな話をしてるときに声優さんが女の子なのはちょっと感情移入しにくいんですよ。で逆にそれはあんまり生々しくなりすぎるのは嫌だから、それを嫌って全員女の子にしたっていう、じゃあ女の声優さんにしたっていう解釈もまあできるんですよね。
だってあのさ主人公のさ和也くんさ、和也くんの理想のキャラクターがさ、和也くんがこう女性化した自分じゃん。だからどうせその話アニメでやんでしょ。
ああ、
ね、男の声優だと難しいんじゃないですか。
それはでもあの男の子っていう自分があって、でそれが女体化したら当然声変わるじゃないですか。だから女の声優を当てりゃいいんですよ、その時は。女体化っていうのはそういうことだから、別になんでそうよく入れ替わりとかでやるけど、声がねオリジナル その中に入ってる人の声だったりとかするから、そんなことあるわけないじゃんっていう。声変えたっていいじゃんとか思います。いや声優の問題はいろいろ難しいですけど、例えばガンダム G オリジンとかでアムロがちらっと出てくるじゃないですか、あのサイドセブンに、引っ越してきたばっかりの、あの時はまだ声変わりする前なんだから、別に女の声優さん当てりゃよかったじゃんっていう、要するに子役でもなんでも。だからそこで
アムロはアムロじゃねえとダメなんじゃねえの。
いやでもちっちゃい頃のアムロをやるのに古谷さんにやらせるのはちょっと無理があるだろうっていう。そこは恋があり前なんだからね、女の子の声優当てときゃいいじゃんと個人的には思ったわけですよ。
浜田義和さんの、
はい、
あの原作の絵ね、
はい、
あの線がすごいしっかりしてて、
はい、
あれあのまんまアニメ化してもいい感じになると思うんだけど、キャラデザインがこう大幅に変わってるわけでもないのに、なんでアニメはこうなんかあんな感じなんだろうな。
別に悪くはないと思います
けど、ね、悪くはないんだけど、なんだろうな、何かが引っかかんな。なんか、まあね、多分すげえ多くの人が思ってるとは思うんだけどさ、なんか、なんかこう、全体に感じるね、天地無用とか思い出したけどさ。
まあ、クオリティの因面はではともかく、そのキャラの、まあ、最終的に完成した、まあ、色までついた状態のキャラクターを見ると、まあ、ちょっとすでに完成された、まあ、言ってしまうとちょっと古臭い感じの、
言っちゃった言っちゃった、なんとかこれ言わないでいい方法ねえかなと探ってたんだけど、なんだろうな、あれ。だから、なんかそう思っちゃうよね。
だからまあ、定番なんですよね。デザイン的にはね。いや、いいんです。僕はアニメになるって言った時に、もう丸さんがもう前から言ってたように、その原作のあの緻密でね、高クオリティの絵をアニメになった時に、あれを超えるものができるわけないっていうのはもう分かってたことじゃないですか。だからね、そこはもういいんですよ。で、それなりに頑張ってる。でクオリティが別に低いわけじゃないんで、あれはあれでいいと思うんですよ。でだからもうつぐももに関しては僕は個人的に素直が出てくるのを楽しみにするだけですよ。僕はあそこと、おそらく12話で終わりみたいなんで、まあ分割2期なのかもしれないですけど、だから多分ね素直編までやるんじゃないかなと思ってちょっと見てますから。でオープニングに一応素直ちゃん出てきますからね。
僕のお気に入りの笛の子は出そうにないな。
上の子って誰でしたっけ。
もう最近のにしか出てこないから、どの辺までやんのあれ。
わかんないけど、せいぜい5、6巻ってとこじゃないですか。
ああ、なんか妖怪退治っぽいことをずっとやってる。
それは相当先まで行かないとダメなんじゃないかな。僕も原作は10何巻まで買って、最近何冊か買ってないんで、多分マラさんの言ってるそのキャラクターわかんないんだと思うんですけど。
最近もう完全に展開時武道会になってますけどね。
あ、そうですか。
最近、そういう風になってるどころか、今アニメに出てくるキャラクターが大半出てきてねえような気が。
ストーリー的にこう分かりやすくって、キャラクター的にもね、魅力が出るっていう意味で言うと、僕はもうとにかく素直編だけが楽しみなので、もうとにかくそこだけアニメが見れりゃいいやっていう、とこですね。で、そのアニメになった時の絵柄っていう観点で言うとですね、丸さん見てないかもしれないですけど、アリスと増六ってわかりますかね。
見てない。
あれも原作アニメ化するにあたってアニメ用のキャラクターデザインをちゃんと起こせばいいのに、原作通りやったおかげでなんだかなっていう感じの、もう残念な感じになっちゃいましたけどね。いや、原作の絵がダメだとかそういう話ではなくて、まあ最近絵作りにしても原作通りやれよみたいな声がやっぱ大きいから、そうならざるを得ないのかもしれませんけど、あとは原作者が自分のデザインにこだわるとかっていうパターンもいくつか作品であったみたいですけどね。
桜クエストはどうでしょう。
僕は割と気に入って見てますけど、
これさ、オープニングさ、あれあったけど、あ、今ね、今言ったアニメみんなオープニングあったけど、
ありましたね。
いきなりあったね。なんだ。あ、
珍しいパターンですよね。
オープニングがあるのはいいんですけど、1話でこう、いきなりあるのも最近珍しいなと思って。
そうなんですよ。
あれさ、オープニングで玄関開けっぱなしであの女の子出ていくけどいいのか。
田舎だったらいいんじゃないですか。
アニメでよくあるさ、プリキュアとかでもそうだけどさ、玄関いきなり手でさ、こう、バーンって門から走ってったりするのがね、すごい気になるんだよ。お前、車に轢かれたりとかしないのかって。
ドアに関してはオートロックかもしれませんからね。
桜クエストね、1話見た限りだとね、田舎は嫌だなってすんげえ強く感じたよ。
あ、そうですか。
田舎は嫌だなっていうのがテーマじゃないのか、あれ。
いやー、まあ、関わりがね、実はあった、まあ、縁ですよね。
田舎は嫌だって思うさ、なんか、イラってくるところのあの作品のさ、8割くらいが会長のじいちゃんだよね。
まあ、そうですよね。
あのじいちゃん、その後出てくんの？
まあ、主要キャラクターの一人なんじゃないですか。
あのまま入院して、そのまま出てこないとかじゃないの？
まあ、丸さん悪い癖ですけど、嫌なキャラクターを排除するようとするのは、ちょっとどうなのって。
いやあれに可愛げのある描写があればいいけどさ。
あ、そのうち出てくるんじゃないですか。
出てくるのかな、
いや、だから、一話なんかあれじゃないですか。苦肉の策でね、着ぐるみを着て、因果応報な目にあってるじゃないですか、一応。
因果応報な目なのか。まあ、走って横っ腹痛くなってるのは面白かったけどさ。あれがちょっとまあ、同年代の女の子だったらまだいいんだけどさ。現在、あれ、田舎の権力者で暴君になる可能性があるから、そうすると本当に単なるただ不快なだけですけど。
その辺も含めてやっぱり、なんだろう、ああいうエネルギーのある人がね、田舎愛で、まあ、一種の暴走って言ってもいいかもしれないけど、アクティブな行動をしなければみたいなところは当然あるでしょうから。
チュパカブラって南米の UMA でしょ？
だから最初は株だったじゃないですか。で、それになんかしないけど、チュパが出されてる時。
ああ、もう、ご当地のダメなパターンじゃんね、それね。
PA ワークスっていうね、アニメ会社がこの作品作ってるんですよ。で、割とご当地ものっぽいものが結構多くて、例えば、有名どころだと花咲くいろはとかですね。
ああ、じゃああれもなんか実在するとこなの？
だと思いますけどね。で、PA ワークスざっと見ていくと、丸さんの分かるところだと、アナザーとかもやってそうなんですよ。
あれ、実在してんとこだったら嫌だな。
で、僕が見てる範囲だと、タリタリとかですね。 白箱とかもそうなんですよ。僕はあの白箱のキャラデザが今回の絵の感じだったら良かったのになとちょっと思いました。
うーん、
白箱って、ま、キャラクターあれなんだろうな、あの特にヒロインなんかそうなんですけど、実在のキャラクターじゃないように雰囲気を持っていきたいのか分かんないですけど、ちょっと人間離れしたなんか人形っぽい感じの目なんですよね。
ほ
う、うん、だからなんかもうちょっと可愛い感じに寄せてもよかったんじゃないのと思って、で今回の作品はね、サクラクエストはデザインすごくいい感じですから、
うん、
あのキャラクターの感じで白箱やってくれたらよかったのになと思って。
あのでもサクラクエストの話ってさ、面白おかしくやってるけどさ、あれ完全にホラー映画の導入部分だよね。
あ、そうですか。
もうあんなさ、こう帰るに帰れない状況になってんじゃん、あれ。
あ、
隔離された地域にさ。
PA ワークスはね、ダメなやつはダメなんですよ、あの個人的に。なんですけど、半分ぐらい見てるかな。この前のクロムクロも結局最後まで見ましたし、あと、ハルチカも見ましたけど、うん、そのま、個人的にはね、花咲くいろはが全然ダメだったんですよ。ちょっとエキセントリックすぎて、やってることが。うん、で、まあ、あれマリーさんなんですけど。
花沢のとこだったら、花沢って作画安定してたから、作画に関しては、あれか、安心できるとこなのか。
うん、そうですね。で、クロムクロも結局、あの、富山のご当地ものだったんですよね。SF ですけど。うん。だからまあ、地域的な、しかもあの東京近郊じゃないところをご当地にして密着してやるっていうようなパターンでしょうから、
うん、
まあ、で桜クエストを1話見た感じだと、その、まあね、村おこしがどの子のっていうのは、まあ、成功失敗とかも含めてどうなのっていうのはあるんですけど、まあ、キャラクターの動かし方だったりとか、ちょっと好感持てるんで、まあ、個人的にはすごい感触良かったですよ。
うん、
うん、
田舎のまんまじゃダメなんですかね。
だから結局そこに落ち着くかどうかって話じゃないですか。人がわんさか来たからめでたしめでたしっていう単純な話でもないでしょうからね。キャラクター的にはいいんじゃないですか。なんだろう、自宅にいる時にあのメガネかけた秘書さんみたいな人がいるじゃないですか。
うん、
あの人が髪の毛上げてて、まあちょっとどうなのっていう話になったじゃないですか。でも出勤すると髪型変わってすごい美人いい感じになるじゃないですか。
うん、
ああ
なんだろう、あのデザインといい、その、こうね、家ではダメっていい、ああいうキャラクターってちょいちょいアニメに出てくんな。メガネかけて、酒癖悪くてみたいなさ、あいつもいかにも酒癖悪そうだもんな。
それどうかわかんないですけど。
テンプレートキャラだな、あれ。
まあ、テンプレートキャラだろうが何だろうが、うまくね、ストーリーの中で動かすかどうかって話ですか。
あと、ほら、なんか、一緒にいたさ、一話見たときに、こう、もう一人、こう、地元の女の人いたじゃない、役所の。
車で、
あ、そうそう、あの、EK ワゴンに乗ってた人、あの人もなんか怖いんだよな。でね、僕の思う怖さって多分ね、全くないと思うんですけどね。なんか、ああいうキャラクターって信用を受けない感じするよね。
そうですか？なんか、
あれもホラー映画とかでギリギリで裏切るか、犯人側の人間のパターンだよね。
なんか丸さんはそこが、なんかちょっと普通の人と感性が違うので、フライングウィッチとか見ても同じようなこと言いそうだな。
フライングウィッチってどんなんだっけ？
すごい魔女の人が居候し始めて、田舎の、なんかすごい回ったりした話ですよ。
あ、四つ鳩みたいなやつ。
あ、そうそうそうそう、そう。あれ、丸坂四つ鳩みたいなのって言ってるから、そうかなとか思って、原作を読んだら。
原作見ると、原作の、あの、書き方がさ、うん、背景とかの書き方が、
しかも、
四つ鳩っぽいんだよ。
関数が進むごとに、どんどん四つ鳩になっていくっていう。
あ、どんどん何もない世界になる。
いや、いい話だし、アニメを見ても、まあいい感じだし、原作を読んでも、うん、普通に面白く読んだんで、作品としては全然、どこにもこう、ホラー要素なんかないですけど。
あれ、なんか犬の子が好きなんだけどな。
はいはいはいはい、いいじゃないですか。キャラクターみんないいですよね。
まあなんかあれは、本当になんか本当何も残らねえな、これ、と思って見てたけど。
そうで、この話の流れで強引につなげちゃいますけど、フライングウィッチで脚本やってた、まああのまったり感、をちょっと念頭に置きつつ、フレームアームズガールズ今期の、あれが同じ脚本の人なんですよ。
オープニングあったよ、冒頭から。
ね、いいですよね。
これ、プラモ屋さんの店頭で流したいんじゃないの？
うん、まあもちろんその、まあ、なんかすごくよくできた反則アニメですよね。まさかニッパーの使い方から教えてもらうとは思わなかった。
プラモ屋の店頭で流してるアニメだよね、あれ。
ええー。いや、いいんじゃないですか。ちゃんとプラモ作るときはニッパー変えようって話ですからね。
これはね、何から言えばいいかな。結構メモがね、長いんだよ、これ。玄関のドアが CG だったのが気になったけど、ちょっと。ドアの開閉すら CG かよと思って。
もう最近みんなそうですよ。
プラモの子が CG で、キャラクターは普通のアニメなの、あれ。
そうですね。
で、プラモの子って、喋ると顎動くんだよね、アップの時。
うん。
だけど、アニメの女の子は、アップでも、顎動かないんだわ。
おぉ。
そこは統一した方がいいんじゃねえのかな。CG のアニメって、顎と肘と手の長さがなんか、すごく CG っぽく感じるんだよ、どれも。
あ
の人、多分どの CG アニメもそこの処理結構困ってると思うんだけど、やっぱりこれも、手がすごい長く見えるしさ。これなんか言いたいことあります？
ゴーライちゃんがですね。
ゴーライちゃんって主人公のプラモの子？
最初に出てきた。で、空飛ぶのがスティレットなんですけど、ゴーライとスティレット、まあ同じように島パン丸出しの格好なんですけど。
そこをメモったら、あのさ、パンツ丸見えじゃん。さ、島パンでさ。
あれボディースーツだって言ってますけどね。
あれさ、そこの、ケツだけ肉感的でさ、引くわ。
ゴーライの方が腰回りがちょっと太いんですよ。だから、いわゆる安産型みたいな感じで、ちょっとね、下半身がね、肉付きがいいんですよ。スティレットの方が、もうちょっとスリムなんですよね。あの辺の造形の違いが、まあ、出てていいんじゃないですかっていう話ですが。
いや、だから、普通、あれがさ、本当アイギスとかリーキャシールドとかみたいな普通の感じじゃダメなのかな。
そこは文金さんだからね。
外国の人が見てさ、あれがロボットガールって住むようなところをさ、あのパーツの一点のおかげでさ、変態ロボガールになっちゃったよな。
いや、それは狙ってるとこでしょ。いや、だからこそみんな、あんだけ夢中になって買ってるわけですよ。
あれがいいのか。あれのおかげで売れるのか。
そこのあざとさがなけりゃね。まあ、三人揃って、2話とかの掛け合いとか見てると、ああ、この先はこれでいいのかなっていう、なんていうか、まったり感っていうんですかね。戦う理由も、何かのために戦わなきゃみたいなんじゃなく、物語の流れで必然があるんですよ。そこもいいなと思ってて。なんつったらいいのかな。下手すると、この一個前に流行った獣フレンズとかと同じ、こう、癒し系の、なんか、良さっていうんですかね。この作品はこれでいいんじゃないのっていう気が、見てて思いましたよ。
なんか主人公が、興味ないって感じだったじゃん、ずっと。
ええ
ー。興味ないわーっていうね、あれを、ある程度のまんま、あの状態で最終回まで行ってほしいな。興味ねえなって感じで。どっぷりあっちのプラモの世界に行って、あっち側の人間になっちゃうとさ、結局内輪で楽しんでるダサイクル状態になりそうだからさ。あの主人公だけは、こう、常に、やっぱり興味ないっていう感じでいてほしいな。
そうですね。だから仲間が増えて愛着っていうところまではあってもいいんだけど、必要以上にこの、例えばね、最後の何話かで盛り上げるために、ね、何々ちゃんが危機に陥って、それを助けなきゃ、みたいなの展開は、俺は別に望まない。あのまんま、本当にまったり終わってくれればいいかなっていう感じがしますよね。
プラモ売れてんですか？プラモなのあれ。フィギュア？
素体、アニメでもやってましたけど、素体が組み立て済みの状態で入ってて、で、外装を自分でパーツから切り離して組み立てないといけないんですよ。
あれ、プラモデル屋さん、まあ、プラモデル屋さんね、残念ながら、我が地域では絶滅してますけどね。あれ、ビデオで、ぼんやりこう、店頭で見てたりさ、すぐその下にプラモあったらね、お手頃価格なら買いますよ。お手頃価格ならね、いくらぐらいするんですか？
5、6000するんじゃなかったかな。
高っ！高いな、え、何それ、女の子も込みで？
もちろんです。
プラモで5、6000円か。
ことぶき屋のは大体そんなもんですね。ただ、 寿屋って立川にまあ昔からあるんですよ。あそこが本拠地なんですよ。で、丸さんも立川には行ったことあるんですよね。うん、この間、ゲームの会でしたっけ？
あ、
ファルコムに行ったという話をされてましたが。
あのさ、ファルコムで僕の電、ね、見てるパソコンの電源切った人。
ええ。
あの、会社の創立者だって。
やっぱり。
まだいますよ。覚えてるからな、俺は。
で、そのファリコムの前を通った先に、あの、寿屋の本社あったんですけど、この間ね、建て替えたんですよ、うん。で、ガルパンの聖地の一つにもなってますけど、あの、立川の極運上映をやっている映画館のちょい先にあるんですよ。新しいビルが。で、あの、アニメを見てると、その建物に、その主人公たちが住んでるっていうことになってますね。昔はね、あの、駅前の、駅ビルって言っていいのかな、ちょっと横合いにある、あの、ビルに、寿屋のお店入ってたんですけど、今はね、移転しちゃったんですよ。ちょっとだから駅から歩かないといけないんですけど。
自社ビルなの？
自社ビルなのかな、うん。あの、とにかく新しいとこに引っ越して、店舗が。
一時期町田になんかショールームみたいなのあったの、あれ、寿屋じゃないのかな。昔あったけど、ね、
ボークスとかの可能性もありますけど。
ボークスかもしれないな。
ボークスが確か町田からも撤退したんじゃなかったかな。吉祥寺とかにも確かあったはずですけど。
このさ、フレームアームガールズのさ、こう充電をするやつさ、
うん、
あの、暖房みたいなやつ。
はいはい。
か、もうちょっと可愛くなんなかったんか、これ。
あのぐらいでいいんじゃないですかね。はい。で、今日取り上げるべき作品はあと何かあります？
まあ一応もう一つリクリエイ
ターズ。ああ、そうそう、あのヒロエさんですよね。あのブラックラグーンのキャラクターデザイン、
レッドベアさんだね。何か言うことあります？あのね、オープニングなかったよ、これは。僕が今期見たやつで、今のところ唯一オープニングないな、これ。
あの、ストーリーに関してはまあ何も申しませんが、ヒロエさんのそのキャラクターの造形が、丸津さんが好みそうなタイプなので、どうでしょうっていう、いかがですかっていう、ちょっとそこでおすすめしたい感じではありますけど。で、最近逆パターンで珍しかったじゃないですか。異世界に行って、その現代知識を利用してみたいな作品が多かった中で、異世界の方から勇者が来ちゃうパターンですよね。ああ。で、主人公のところになんか居候するんだかなんだかっていう、だちょっとお姉さん的なスタイルのいい人とね、もう一人相棒みたいなのが出てきましたけど。
ただ、この作品に関してはこう、コメディっぽくなりそうにねえですからね。あれ、オープニングでの、ね、あの冒頭の方です。いきなり、あの、電車に飛び込み自殺かなんかのシーンあったでしょ？
うん。
明るくはなりそうにないな、あれ。
まあ、どうなんでしょうねっていうとこですかね。まあ、とりあえず今回そんなもんでしょうか。まあ、個人的には、あの、他にもいくつか注目というか、丸さんがどう思うのかなってちょっと聞いてみたい作品があるのはあるんで、
うん、
まあそれはあの来週以降ということで。
本当、アマゾンプライムでやってくれ、本当に。テレビとか見ないんで、もう、
まあ今まだ2週目に入ったとこなんで、これからアマゾンプライムのラインナップも増える可能性ありますからね。個人的にはまああといくつかあるのはあるんですよ。
まあさっき言ってたやつはとりあえず、要注目で 見ますよ。あの学ランのやつ。
あれね。うん。あの、自動録画の機能がなぜか入らないっていうので、しかも MX しかやらないから他で保管できないっていう。ちょっと残念だ。何でしたっけ？喧嘩番長？
全くノーチェックでしたけどね。あれですよ。あの、こう、萌えポイント会あったじゃないですか。
ええ。
言わなかったけど、学ラン着た女の子萌えっていうのは俺相当ありますからね。
あ、そうですか。あれ、ただ、さらしで押さえてるとかなんとかっていういろんな付加要素があると思うんですけど、ぺったんこでしたよ。それでもいいんですか？例えば、あの、カンコレの秋津丸とかみたいに、もうなんだろう、押さえても押さえきれないぐらいの胸がその、学ランに押し込まれてるみたいなフェチってあるじゃないですか。
女の子向けなの、あれ。
ゲームは女の子向けだと思いますよ。 いわゆる逆ハーレムスタイルですからね。
どうな、まあ、ちょっと見てみますあれ。
ねえ、時間も短いみたいですから。そうだから慌てて、かけっぱなしにしてたらいきなり始まって、あれこれ新番組なのになんで回ってねえのって慌てて録画ボタンを押して、頭ちょっとかけちゃったんで残念なんですけど。
そんな萌え要素キャラの今期はアニメこう見るのないなと思ってたけど、そんなのがあったとは。
そこに食いつくと、そんなそこまで食いつくとは思わなかったですけど。
いやだってパーってこう新番組リストバーって見てってさ、見たいなーっていうねポイントが今期特になかったからさ、うん、実際見て面白いかどうかは別で、
はいはい、
うん、吸引力というかなんていうのかな、そういうのがいまいちこうなかったから。
そうですね、そういう意味ではちょっと期待したいですよね。で僕は、まあ、あと、まあ、様子見も含めてですけど、王室教師ハイネとか武装少女マキャベリズムと、あと恋愛暴君とかですね、あと正解する角とかもまあちょっと見ていいんじゃないのとか思いましたけど、あと一期がすごい好きなんで、まあ、当然二期も見るんですけど、宇宙天家族、
うん、
これ他の同じ原作者 の, アニメ化はそんなに惹かれるものなかったんですけど、宇宙天家族はなんかツボにはまってしまって好きで見てたんですよね一期、
うん、
で、あとラノベ原作だと思うんですけど、ちょっと展開とあれが面白かったっていう意味で言うと、エロ漫画先生が結構面白かった
、うん
まあそんなとこですかね。だから今回、まあ、他にも何、まあ、いくつかあるんですけど、結構、まあ、当たりって言い方失礼ですけどね、見てみようかなと思える作品がちょっとこの1個前よりの1月期よりは多いんで、まあ、楽しみですよね。
まあ、今回僕が言ったやつは Amazon プライムにあるんで、とりあえずまあ見ようと思えば続きがずっと見れるんですけどね。
そうですね、ぜひぜひ。それこそフレーマンガールズ2話とかなんかは、はっきり方向性が分かってよかったですよ。う
ん、ああ、そうなの？エロ方面に行くの？
エロ方面ではないんですけど、まったり方面で。
あまだ1話じゃないけど。
ええ
ー。なんか今期これ見とけ系の話題作っていうのはあるんですか？うちわじゃなくて、こう世間的に。
あ、世間的に？
うん。獣フレンズに続けみたいな、ああいう話題作はないの？
あれは予測も立てられないですけどね、まだちょっとそういう意味では、なんか今期はこれが人気らしいぞみたいなのが聞こえてくるほど、まだ進行してないですからね。個人的には、ダンマチ、紐の神様が出てくる、ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかの外伝、ソードオーラトリアっていうのがあるんですが、僕はダンマチ見てた時も、ちょっとこう無口で、なんだろう、美人な、鎧着た女騎士みたいな、女剣士みたいなのいたじゃないですか。
なんか、むっつりスケベみたいな感じなんでしょ？
むっつりスケベ。もう、あのキャラクターの方が実は好きだったんですよ。
なんて名前？なんてタイトル？アニメ。
ソードオーラトリア。で、そっちの外伝の方は、その僕のひいきのキャラクターの方がどうも主役らしいので、まあ、それちょっと楽しみですけどね。
あいつが主役だと話が全く進まない感じですけどね。これさ、今、公式サイト行ったんだけどさ、こう、アニメのこの公式サイト作ってる人に言いたいんですけどね、いきなり音出すのやめろ、本当に。動画がいきなり立ち上がるのね。
まあ、そんなばっかですからね。
ほんとやめてくれ。うん、あ、なんだ、この公式サイトの、このテレビアニメ放送スタート予定っていう絵をクリックすると、さらにページが開いて、こっちにキャラとかストーリーとかが出てるわ。なんでこんな階層構造になってんだ。アイズ・バレンシュタインって人だね。アイズ・バレンシュタインね。
僕、このキャラクター好きなんですよ。
あ、
もちろん、ひももの神様も、ヘスティア様も、まあ、キャラクターとしては、ね、すごい良かったですけど。てなわけで、2017年4月期のアニメ、第1弾ということでお送りしました。
今回はタイムリーでしょ。
まあタイムリーですね。うん。
もう、いいね。この辺のバッサリ切られて。
今宵はここまでにいたしとございます。
次回も新番組だね。
そうですね。では。
お疲れ様でした。
唐突だな。 じゃあまた次回お楽しみ。
はいはい。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。